今日恵みをいただく御言葉はイザヤ書の60章14節から22節です。イザヤ書60章14節から22節、はじめに14節をお読みいたします。あなたを苦しめた者たちの子らは身をかがめてあなたのところに来、あなたを侮った者はどもは皆あなたの足元にひれ伏し、あなたを主の町、イスラエルの聖なる方のシオンと呼ぶ。アーメン。それではお祈りをいたします。私たちの愛する主よ、今あなたの御言葉を前に我らは集っております。どうか今我らの心を整えて御言葉をいただき尽くすことができるように、我らの心を備え清め御前において聖別してくださいますように。聖なる御言葉です。聖別してください。そして語るしもべを聖別し清めてください。預かる人々の耳を清め聖別してください。これからの全てがただあなたの支配の御手のうちにありますように、あなたの御手にお委ねし、我らの主イエス・キリストのお名前によってお祈りします。アーメン。このイザヤ書の60章の前にイザヤ書の59章があるわけです。59章は、前半はそのイスラエルの民の罪の指摘、あなたはこれこれのことをしてきた、この罪がある、そしてその罪が神と人との間の隔ての壁となってあなた方の、ね、祈りの声を聞こえなくさせている、神様にその祈りが届かなくさせている、その指摘から始まり、そしてその中盤において人の側の悔い改めがありました。自分はこれこれの罪を犯した、ね、聖書的な謝罪、それはごめんなさいではなく、私はこれこれの罪を犯した、その私たちの罪とがが私たちに不利な証言をしている、そのことを主に告白して、そしてその途端にですね、主の側のそのそれまで過酷な罪とがの責め追求、それがパタッとなくなり、逆に主の側のその慰め、ね、主が助けようとして、ね、憐れみを施そうと、ね、主が熱心に人の側に助けをしてくださる、ね、その切り替えが59章でした。この59章の、ね、20節を、ね、もう一度読みますと、しかしシオンには贖い主として来る、ヤコブの中の背きの罪を悔い改める者のところに来る、主の御告げ。アーメン。ね、主はどういう人の中に来るって書いてあったでしょうね。主はそうです、悔い改めるところ、ね、背きの罪を悔い改める者のところに主は来てくださいます。悔い改めない人のところには来ないですね。悔い改める人のところに主は、ね、贖い主として来てくださる。この二次説を見ますと、ね、そう書いてあります。ですから私たちは悔い改めるということを、ね、本当にそれまでの主の御前において犯してきた失礼な技の数々、主の御前においてもう御言葉を軽んじて主は軽んじるような、そういうことをもう捨て去って、主を重んじて主を尊敬して御言葉をそれなりに敬意を表し、敬意を表するということは御言葉に記されていることをその通り行う、その努力をする、たとえできなくてもその努力をすることに主は目を留めてくださって憐れみの技を施してくださるんです。ですから主との関係、主との交わり、これをしっかりと保とうとその努力をするべきことが書いてあり、そのような人のところにこの60章があるわけですね。60章ね、起きよ光を放て。この60章は主の御前に罪を告白して悔い改める人のところに、ね、来る 60章、ね、主の光はそういう人のところに行きます。また息子娘たちが、ね、集ってくる。国々の、ね、金銀財宝も、ね、またラクダや、ね、捧げられるべき羊たちもそのような人のところに集まってくる、ね、そういうような人というのは、ね、悔い改めと罪の、ね、告白を経験した人、そういう人のところに主は、ね、もうそれまでの災いやまた罪の追及、ね、そうしたものを、ね、これを手のひらを返したように憐れみ幸いを施してくださるようになっていきます。しかも、ね、8節からのところはもう金銀や財宝や島々、ね、海の富が全部、集ってきて、また10節以降、ね、外国人国々の王たち、その人たちも集ってきて、そして、ね、あなたをそのような富で飾らせてくださる、栄光の富で飾らせてくださる。それは全て何のためか、この13節の一番最後の行に、私の聖女を美しくする、私は私の足台を高くする、要するに主の栄光のためですね。国々の富が集まってくるのは何を、皆さんをお金持ちにして、ね、美味しいものを食べさせ、マンション、いいマンションに住ませて、そういうことを以前に主の栄光のため、主の宮を高くするため、ね、そのために主は国々の財宝を来らせてくださるんですね。本当にこの天聖教会の、ね、生徒たち、栄光の富をくださいって、ね、祈るんですけども、それも何のために祈るかってはっきり、目的しっかりしてますね。あの、ね、渋谷の産地に、あそこに若者たちのために、若者たちを御言葉教育するために、ね、正しく本当に美しい若者たちを育てるためのその本拠地を構えるために、ね、もうその栄光の富の使い道はもうはっきりと決まってますね。将来、もう今なんか経済的に不安定な将来が見込めそうだから、ちょっと、ね、今のうち貯金を蓄えてということを以前に、本当に主の栄光のためにもう自分のことを忘れて、そういうふうにする人の老後、ね、主が面倒を見ないはずないですね。主は白髪頭になってもあなたを背負う、ね、この同じイザヤ書に書いてありましたね。背負ってくださるんです。主のために働く生徒のために、主は、ね、将来貧しくするような、ね、こと、そんなことを主があり得るはずがないんです。主は白髪頭になっても主のために働く働き人をちゃんと背負ってくださる。これが、ね、このイザヤ書に書いてある主の言葉です。ですから私たちは、ね、一切もう将来の心配不安、ね、そういったものを一切抜き抜きにして、本当に主のために働くならば、主ご自身が、ね、将来のために、そればかりでなく毎日日ごと主が栄光を表してくださるんです。でこの14節からのところ、ね、14節から17節のところには、ね、あなた方は昔はこれこれであったが、しかしこれからの地はこうでありますよっていうことが、ね、もろもろ書いてあります。あなた方に、ね、かつてはこれこれの悪いものを受けていた、しかしこれからはこれこれの良いものをその代わりに、ね、与えてあげますということが、ね、記されています。まず14節では、ね、あなたを苦しめた者たちの子らは身をかがめてあなたのところに来、あなたを侮った者どもは皆あなたの足元にひれ伏し、あなたを主の町イスラエルの聖なる方のシオンと呼ぶ。アメン。かつて、あなた方を苦しめていた者たち、その者たちは今度は、ね、本当にもうひれ伏すようにしてきて、そしてあなた方を主の、ね、エホバの町、またイスラエルの聖なる方のシオン、ね、そういうふうにあなた方をひれ伏して、そういうふうに呼ぶようになる、ね、書かれてあります。本当にこれ、ね、黙示録の方にもありますね。フィラデルフィアの教会に対して、ね、そのサタンの改宗に属する者たち、ね、自分は自称ユダヤ人だと言っておきながら、実はサタンの改宗に属する人たちに対して、ね、主は、ね、その者たちを、ね、集めてあなたの足元にひれ伏すようにさせる、ね、そういうふうにおっしゃいました。フィラデルフィアの教会、それどういう性質か、力は少ししかないんです。ほんのわずかばかりの力しかなくても、それでも忍耐して主の言葉を、ね、守り通した、ね、主の御名を否まなかった、 そのようなフィラデルフィア教会に対しては主は、ね、そのフィラデルフィア教会をあざけって、ね、罵っていた者たちを、ね、しかも自称神の民だと言ってる人たちを集めてその足元にひれ伏させる、ね、そして困難な時代の中において主はこのフィラデルフィアの教会を、ね、私は地上に住む者たちを試みるために降りかかろうとしている試練の時あなた方を守る、そういうふうにおっしゃいました。主の言葉を忍耐して守りを行っている人々に対して主はこのようにしてくださるんです。で、終わりの時代守られる人、守られる教会、それは、ね、力のあるなし、それはあまり関係ありません。むしろ主の言葉をしっかりと守り行って、ね、忍耐して守りを行っているかどうか、これが、ね、肝心なわけですね。そのような人に対して、ね、主はこのイザヤ書においてもあなたを苦しめた者の子らを、ね、集めてあなた方のところにひれ伏させる、ね、おっしゃいます。さらにイザヤ書の60章の、ね、15節、あなたは捨てられ憎まれ通り過ぎる者もなかったが、私はあなたを永遠の誇り、世々の喜びの町に変える。アメン。もう人々から捨てられて憎まれて通り過ぎる人もない、ね、そのような人であってもこのイザヤ書の59章を通るならば、ね、しっかりと、ね、自分自身の罪を告白して、ね、自分自身が本当に人の見前に御言葉にそぐわない悪いことをしてきました、そして悔いてそれを改める、ね、その努力をするならばこの幸いに預かることができるんです。ですから悔い改めない人、あくまで自我を貫いて私悪くないよ、これを通す人はこの幸いに預かれないんですね。そういう人は相変わらず捨てられて憎まれて通り過ぎる人もないような状態、ずっと侮られ罵られている状態、それが続きます。しかしそういう人が本当に自分が悪かったということを自分を改める人であるならば、主の御前に改めるならばもうそれが手のひらを返されるんですね。かつては捨てられ憎まれ通り過ぎる人もなかったような人を、その人が主の御前に悔い改めるなら、ね、主があなたを永遠の誇り、世々の喜びの町に変える、ね、この約束を、ね、この15節においてしてくださいました。さらに16節、あなたは国々の乳を吸い王たちの乳房を吸う。あなたは私があなたを救う主、あなたをあがなうヤコブの全能者であることを知る。アメン。ここに、ね、私があなたを救う主、アニヤウェというヘブライ語が使われています。アニヤウェ、私が主、どういう主であるか、あなたを救う主として主は、ね、現れてくださいます。さらに17節、私は聖堂の代わりに金を運び入れ、鉄の代わりに銀、木の代わりに聖堂、石の代わりに鉄を運び入れ、平和をあなたの管理者とし、義をあなたの監督者とする。アメン。聖堂の代わりに金になる、鉄の代わりに銀、木の代わりに聖堂、より素晴らしいものが、ね、あなた方のところに運び入れられるようになっていく、ね、しかもですね、この後半の2行素晴らしいですね。平和をあなたの管理者とし、義をあなたの監督者とする、ね、平和、シャローム、ね、シャロームをあなたの管理者にし、ね、また義、これテデカ、ね、義は、ね、テデカです。義をあなたの監督者とする。ですから、ね、皆さんが、ね、工事現場で働いている人だとするならば、その工事現場監督者がシャロームなんです。シャロームがあなたのその家を建て上げる工事、あるいは仕事場、ね、そこをシャロームがですね、監督者となって、その職場において、ね、過酷な上司がいるとしても、シャロームなるお方がその過酷な人にシャロームを、ね、与えて、そして皆さんの職場がどんどん平和になっていき、しかも義、ね、セデクが監督者となる。職場において義が行われていない、不義が行われているとするならば、これからの地は義、主のテデク、 それが監督者となってその職場を支配し家庭を支配するようになる。ですからその、ね、切り替えのコツ、ね、それが結局59章に行き着くわけですね。正面前に自分の罪を告白して、ね、自分が悪いということを、ね、本当に御言葉に沿った悔い改めをして正面前に告白して、そして改めるという努力を、ね、していく。以前は主の御前に失礼を積み上げてきた、それをやめて主の御前に喜ばれることを積み上げていこうとする努力をもう一歩でもする。一日もう1ミリでもその自分の以前のその悪いことをそれから遠ざかって、そして主の御前に喜ばれることをそれをしていく努力を積み上げていく、この方向性転換が必要ですね。それをするならばシャロームがあなたの管理者となり、ツェデクがあなたの監督者となって、そしてその家庭、その職場、皆さんの人生を平和へと義へと導いてくださるんです。さらに18節です。あなたの国の中の暴虐、あなたの領土のうちの破壊と破滅はもう聞かれない。あなたはあなたの城壁を救いと呼び、あなたの門を賛美と呼ぼう。アメン。国の中から、ね、暴虐がなくなり、またその領土、その皆さんの人生の領域、家庭の領域、仕事場の領域の中から破滅と破壊が、ね、もう聞かれなくなっていくんです。以前のものが、ね、過ぎ去って新しくなっていくためのそのコツ、ね、それが先ほども、ね、見ました通り、ね、悔い改めですね。もう自分の中からそのような、ね、暴虐のもと、破壊のもとになっていくものが、ね、これをなくすこと、これが本当にその人にとってのこの平和、義、それが支配者となり管理者となり監督者となって皆さんの人生を導いていくためのコツです。本当に、ね、以前は苦しみ、以前は侮り、以前は捨てられること、ね、以前は、ね、悪いものを受けていたところが、それが良いものにとって変わる。これは主がですね、本当に皆さんのことをそういうふうにしたいしたいと願っておられることなんです。けれども、なんでその、ね、主は願っておられるのに皆さんはそれを受けることができないのか。それは、ね、もし、ね、皆さんが罪を悔い改めていないならば、その罪が覆いとなって、主との間の隔てと壁となってしまっている、ね、59章にある通りです。けれども、それが、ね、改められるならば、もう以前のその良くないことが、ね、それがなくなっていきます。で、イザヤ書の55章にもですね、以前は、ね、これこれの、ね、良くないものを受けていた、それが、ね、取って代わって良いものを受けることになる、ね、それがこのイザヤ書の55章にもあるんですけども、イザヤの55章、ここもですね、悔い改めるならば主がそのように素晴らしいものをに、ね、取って変えてくださる、ことが書いてあります、ね、55章の、12節と13節を、まあ、冒頭でお読みしたんですけど、特に13節を冒頭でお読みしました、55章の12節から、誠にあなたは喜びを持って出て行き、安らかに導かれて行く、山と丘はあなた方の前で喜びの歌声を上げ、野の木々も皆手を打ち鳴らす、茨の代わりにもみの木が生え、おどろの代わりにミルトスが生える、これは主の記念となり、絶えることのない永遠の印となる。アメン、ね、以前は茨のように、ね、茨、イエス様のあの頭を突き刺した棘の冠ですね、茨の代わりにもみの木が生える、ね、もみの木、ベロー種、要するに糸杉、ね、香りの高い香木のことで、ね、本当に以前は茨のようにただイエス様を突き刺すしかなかったものが、今度は香木、ね、もう神殿を建て上げるために、ね、使われた杉材ですね。神殿はあのソロモン神殿は本当に杉材がふんだんに使われて香りが高かったそうです。さらにおどろの代わりにミルトスが入る、おどろ、要するに雑草です。しかもただの雑草ではなく棘がついた雑草、ね、 ヘブライ語でシルバトゥと言いますけれども、それ、雑草、トゲ付きの雑草、もう役に立たないどころか、ね、人や動物の害にしかならないような、そういうシルバトゥ、雑草でさえもミルトスに、ね、ミルトスが取って代わって入るようになる。ミルトス、ね、ヘブライ語でハサダ、これエステルの本名ですね。祝いの木、また、ね、芳香剤として用いられ、ね、鎮痛剤としても使われる、ね、ハサダ、ね、もう以前は役に立たないどころか人を突き刺すだけの役立たずの雑草がミルトスに変えられる。これ一体何か、ね、何がその起点となるか。前の説の方を見ますと、もう6節ですね。死を求めよ、お会いできる前に、近くにおられるうちに死呼び求めよ、悪者は己の道を捨て、不法者は己の計り事を捨てされ、主に帰れ、そうすれば主は憐れんでくださる。私たちの神に帰れ、豊かに許してくださるから。結局ここも悔い改めですね。主を求めるということ、ね、主を愛するということ、主を呼ぶということ、もう以前の悪い技、ね、皆さん今悪い技をしているという自覚はあるでしょうか、ね、ないかもしれません。もしかしたら本当にないからないかもしれないしですけれども、もしかしたら、ね、本当は悪いことを、ね、主の御前に悪いことをしているにもかかわらず、それは悪いと思っていないということもあるかもしれません。本当に御言葉に、御言葉という定義、物差しに皆さん自身を照らし合わせて、そしてよく自分を測る必要があります。主の御言葉に従って、ね、あるいは本当に祈りのうちに、ね、主よ、私のうちにもし気づいていない罪があるのでしたら、それを示してください。祈って、それから御言葉と照らして、ね、そして、ね、もし罪が示されたのであるならば、それを改めるということ、ね、悪者は己の道を捨て、不法者は己の計り事を捨てされ、ね、書いてある通りに、それをしっかりと捨て去る時に、茨の代わりにもみの木が生え、またおどろの代わりにミルトスが、ね、生えるようになる、ね、エステル、本当に美しい女性でした。美しいですけども、けれども、ね、周りから妬まれたという記録があまりないんですね、このエステル。ただ美しいだけでなく、本当に王の前に従順で、しかも、ね、王にはこれこれの服を着ていきなさい、ね、王が求めるときはこれこれのことを求めなさい、その宦官のアドバイスにもう 100% 従順したエステルです。従順する心、ね、聞いたならばそれをその通りに実行するエステルだから、美しく、そして妬まれず栄えたですね。本当に私たちもこのエステルのようなたしなみを主の御前において身につける、こういうこと本当に皆さんがしていくべきですね。この、ね、60章の方に戻りまして、ですから悪いものの代わりに良いものが入るようになる、ね、以前は苦しみ、侮り、苦しめられること、ね、これが切り替わるコツ、それはもう耳にタコができるほど聞いてきたように、皆さんの中から、ね、悪しき技、主の御前に喜ばれないこと、これを捨て去って悔い改めるということ、そして主に立ち返る、それならばこの幸いに預かることができるようになります。続いてこの60章の19節以降、太陽がもうあなたの昼の光とはならず、月の輝きもあなたを照らさず、主があなたの永遠の光となり、あなたの神があなたの光栄となる。あなたの太陽はもう沈まず、あなたの月は陰ることがない。主があなたの永遠の光となり、あなたの嘆き悲しむ日が終わるからである。アメン。もはやこの地上の光、ね、それがあなたを照らすものでなく、主があなたを照らす光となる、ね、ということです。確かに、ね、終わりの時代、太陽はなくなります、ね、太陽は光を放たず、月は、ね、血に変わる。終わりの時代は確かにそうなるんですが、しかし主を、ね、呼び求める者は皆救われる。預言者ヨエルの書に書いてありますし、また使徒行伝の時代にも、ね、その言葉が宣言されました。確かに主を待ち望む者は終わりの日、ね、救われます、ね、 終わりの日、もろもろの災いが起こります。太陽が光を放たなくなる、月は血に変わる、星は落ちてくる、人々は本当に泣き叫んで、もう世の終わりだということで、あちらこちら右往左往する。しかしその時において、主を呼び求めている人は救われるんですけど、しかしこれ何も終わりの時代のことのみではありません。今この時、今この瞬間、皆さんが主を呼び求めて主を主としているならば、皆さんの頼りとする光は、太陽や月に限ることはありません。主ご自身が皆さんを照らして、皆さんを御言葉の道に、皆さんは正しい道に、皆さんは義の道、聖なる道に歩ませてくださるんです。主ご自身が皆さんを導く光となってくださるからです。主があなたの永遠の光となる、これを、主を光として見続けている人は、この地上においてどんな困難、どんな災難、あるいはどんな迫害をもものともしなくなるんです。この、主を光として仰ぎ見ていた人はどういうふうに力強く大胆になっているか、使徒行伝の7章の方にですね、ステパノが出てくるんですけども、彼は主の御顔の光を仰ぎ見ておりました。群衆は彼を殺そうと彼に向かって歯ぎしりして迫ってきますけれども、ステパノはこの決して、太陽も月もその輝きをもものともしない主の栄光の光をじっと見つめていたから、だからいかに周りが闇であろうとも、もう漆黒の闇、いやむしろ光を、覆い尽くそうとする闇であったとしても、ステパノはそんな闇をものともせず燦然と輝いたんです。神様の栄光の光をステパノは輝かせました。使徒行伝の7章の54節から見ていきますけども、それまでこのステパノ、この場面、裁判にかけられて、しかも周りの人々はみんなステパノを殺そうと企んで、ステパノにもうありもしないその嘘の嫌疑をかけて、そしてもう いわば落とし入れられたんですね。そんな人間の浅はかな落とし入れのその言葉にステパノは一切めげることなく、ただ御言葉そのものを伝えました。ステパノは御言葉そのものを説教しました。この裁判の席において、したら人々は、もう腹渡が煮えくり返るような思いでステパノを見ます、54節から。人々はこれを聞いて腹渡が煮え返る思いでステパノに向かって歯ぎしりした。しかし聖霊に満たされていたステパノは天を見つめ、神の栄光と神の右に立っておられるイエスとを見てこう言った。見なさい、天が開けて人の子が神の右に立っておられるのが見えます。アメン。人の子イエス様が神の右に立っておられるんです。座ってるんじゃないです、起立してるんです。ステパノに向かって死に至るまでも忠実に主の御言葉を伝えようとしたこのステパノに対して、イエス様が起立して迎えようとしておられる、ステパノはもうこのお方を見て、この天を見て、神の栄光と、神の栄光の光をステパノは見て、それでステパノの顔はもう水のように輝いていたんです。主の栄光、太陽の光でもなく月の輝きではない、世の光でもない、主の栄光の光を人が見るときに、人はこのもう本当に過酷な状況であっても主の栄光の光を輝かせるんです。もはや太陽の光、月の光以上に主の栄光の光を、輝かせるものとしてステパノはここにいて、そして滅びに至る人々にとってはその光は滅びに至らせる光となります。しかし主に、向かう人にとってはその光は本当に主の栄光を表す光となります。この場所において、一人サウロという青年がおりました、サウロという青年、彼は後にパウロとなる青年です。サウロも、この時点このステパノのその顔の光を見ていたことでしょうけれども、サウロは、このステパノが殺されることに賛成の票を投じておりました。 サウルはまだこの時、ね、心が固くなで、ね、そして本当に自分が神様に仕えて神様に喜ばれることをしているのだということを信じて疑いませんでした。けれどもその主の栄光の光をによって、ね、サウルは、ね、ダマスコへ行く途中で主の光、ね、あの太陽の光よりも月の輝きよりもはるかに眩しい主の栄光の光に打たれてサウルは地に倒れ、そしてそこから使徒パウロに作り変えられたんです。主の栄光の光、これは、ね、世を照らす光よりもはるかに質が違う、はるかに栄光に富んだ光です。ステファノはこの光を仰ぎ見て、この過酷なこの、ね、もう殺意の群衆、もう憎しみに駆られた群衆にもみくちゃにされて、石を投げつけられて、もう、ね、もう顔面が石もうボコボコぶつけられても、それでもなお栄光の光を失わなかった。それは主の栄光の光を見続けていたからです。ステパノは、ね、最後ひざまずいて大声で、ね、主よ、この罪を彼らに負わせないでくださいと叫んで眠りにつきました。主の栄光の光、それは生をも死をも超えた光となるんです。本当に、ね、殉教者にとってこれは慰めです。今なお本当に殉教が、ね、あの迫害が激しい地域においてイエス様を信じているということで、ね、殺される様が、ね、YouTube などの映像で上がってきております。けれども彼の顔は本当に静かで、けれどもそれに引き換え彼らを殺そうとする人たち、ね、顔を覆うしかないんですね。自分たちがいかに醜い顔をしているか、ね、彼らマスクをして、そしてしかし殉教者たちは顔を覆いは取り除けられて本当に平和な顔です。もう一目瞭然ですね。誠の神に仕えているのはどちらであるのか、銃を向けて、ね、顔面を覆い隠して殺す側なのか、それとも殺される間際でも平和な顔をしている彼らの側か、ね、本当に誠の神である主がどちらにおられるのか一目瞭然です。誠に、ね、主はこのようなところにおいても、ね、栄光の輝きを、ね、輝かせてくださるんですね。イザヤ書に書いてある通り、ね、太陽がもうあなたの昼の光とならず、月の輝きもあなたを照らさない。主があなたの永遠の光となり、あなたの神があなたの光栄となる。この御言葉は、ね、日常生活の私たちにおいても、あるいは、ね、いざ殉教をしなくてはならないという場面においても、そして後の世、ね、世の終わりの最中においても、後の世においても、主ご自身が私たちの光となって私たちの光栄となるんです。世の終わりの時においては主の栄光の光、それは滅んでいくべき人々にとっては恐怖の光、脅威の光となっていくでしょう。しかし死を待ち望んでいた人たちにとってはその光は救いの光となります。そして、ね、その太陽また月、ね、あなたの太陽はもう沈まず、あなたの月が陰ることはない。主があなたの永遠の光となり、あなたの嘆き悲しむ日が終わるからである。嘆き悲しむ日はもう主の栄光の光の前に終わりを告げるんです。21節、あなたの民は皆正しくなり、とこしえにその地を所有しよう。彼らは私の栄光を表す私の植えた枝、私の手で作ったもの、最も小さいものも士族となり、最も弱いものも強国となる。時が来れば私主が速やかにそれをする。アメン。何故に民は正しくなるのか、何故にその地を所有することができるようになるのか、それはこの、ね、21節の後半、彼らは私の栄光を表す私の植えた枝、私の手で作ったものと主がされるからです。主ご自身が植えた枝、主ご自身の手で作ったものだから、最も小さいものも士族に、最も弱いものも強国となるんです。 ね、本当に主ご自身のその御手の中で育てられた枝、それはどんなに幸いか、ね、今、教会のベランダの方にね、ブドウの、木と見られるものがね、本当にもう3年、経ってもうちょこんと芽を出して葉っぱが今3つついてるんですね。本当に可愛いですけども、今ね、パスターの手によって、また加谷先生の手によって、もう本当に大切に育てられ、太陽に当てすぎないように、あるいは水をあげすぎないように、適度に水をあげて、ね、本当に大切に育てられておりますね。
皆さん知ってるでしょ、あのベランダには火が一切差し込まない。そしてですね、教会の庭というんですけれど、本当にこう踊り場みたいなところが、まあ、幸いなことに与えられてはいるものの、ですね、火が差し込まないから一切食物が育たないということなんですけど、本当に主にあって、なんだか知らないけどブドウが芽が出ました。生きている大きなものを買ってきてそこに植えても、今まで死んでたんですよね、ということなんですけれど、生産式が終わった後に、あの残りのものを、地に返す、それの時にお祈りをしながら、いつもそこの土に返していて、この土が命が育つ土となりますようにってお祈りをしてたんですけど、不思議なことにその生産式のものを入れたところからそれが出たんですよ。それで出たものが、普通3年ぐらい経ってれば結構太くなるはずなんですよね。あれね、もやしほどしかないんですよ。どれだけのものかって言ったら、それで一切私たち水をあげてないんですね。それでもう本当にイエス様の力で育ちますように、だから水もあげてない。そしてまだ日も当たっていない。だから毎年ね、冬場近くなるとそれがなくなっちゃうんですけれど、ああ今年は死んだのかな、今年は死んだのかなと思って、ちょっとドキドキするんですけど、イエスの御名によってって守られますように、その祈りで見守ってきました。そしたらね、その翌年になるとちゃんと芽が出てくるんですよ。そんで本当枯れ木のようなもやしの枯れ木のようなちっちゃいその枯れ木からまだ青々とした葉っぱが出てきて、そして今年3年目です。今年3年目で皆さん想像つきますか？もやしの太いもやしより細い、そう、太いもやしより細いこうね、ツルなんですよ。あれ3年だったらツルじゃなくなっているはずなんですよね、普通は。だけどこれはね、ツルなんですよ。それで今やっと今年3年目でですね、ベランダの方に移したんですけれど、太陽を拝んだことがない食物、本当に主の光によって育ったようなものなんですね。だから太陽を拝んだことがない食物だから、この普通の太陽だとちょっと貝がね、与えられて焼けてしまったら困ると思って、ベランダに出した時にあんまり直接日光に当たらないようにベランダに出しました。そして水をあげるのもちょっとあげてから、今まで水あんまり、ね、飲んだことがないのに、あまり飲みすぎて具合悪くなったら困るからということで、お祈りして水も本当にほどほどにということで今足しているんですけれど、まあ、元気に今育ってますね。今度あそこに行く時には持っていくつもりなんですね。どういうことかって言ったら、私が見たあの門はブドウの木でできた門だったからです。大きくなってほしいです。あれが本当にブドウの門 になるぐらい大きくなってほしいですね。イエスの御名によって大きくなってほしいと思います。皆さんもお祈りを持ってあの日を見守ってください。よろしくお願いします。
このイザヤの、ね、60章の20節に、彼らは私の栄光を表す私の植えた枝、ね、私の手で作ったもの、主ご自身がですから大切に、ね、そのブドウの木を、ね、あの天聖で祈りつつ、ね、大切に育てるがごとく、主ご自身の手で植えた枝、ね、主ご自身の手で作ったものだからこそ、ね、最も小さいものも種族になっていく、ね、こんな初めはちっちゃいブドウの枝だったものが、ね、大きくなってブドウの実を豊かに結んでいく、ね、そういうイメージですね。主ご自身が植えるからです。主ご自身が、ね、手を加えるからです。もちろん、ね、主ご自身が手を加えるとき、余分な枝はカットされます。そして有用な枝はどんどん栄養分が、ね、行くように主ご自身がケアをします。主が、ね、誠のブドウの木の、ね、であり、そしてその父は農夫ですって書いてありますね。ですからこの、ね、最も小さいものも種族となる、最も弱いものも強国となる。時が来れば私主が速やかにそれをする。時が来れば、ね、主がしてくださいます。ですから私たちは本当に主の御手の中で小さくなってへり下る必要があります。主ご自身のその支配、ね、主の御手の中に本当に 100% お委ねするならば、私たちがそのようになっていくんです。そのためにはまず私たちが本当に主の御前に有用になるために、自分自身の好き勝手、己の、ね、良かれ、これはもう主の前に捨て去って、そして本当に主の御前にへり下って、主がなされますようにそれに委ねていく必要があります。このイザヤの60章、本当に幸いな祝福の予言が記されていました。以前の、ね、苦しみ、侮り、また捨てられること、拒絶されること、それらの代わりに幸い、祝福、また強国となる、富んだものとなる、この幸い、祝福はへり下るものに与えられます。どうか皆さんはそれぞれ主の御言葉の前にへり下り、その通り守りを行って、このイザヤ60章の幸いに豊かに預かっていく皆さんでありますように、その名前によって祝福いたします。アーメン。それではこれから皆さん一人一人が今いただきましたこの御言葉をもとに、それぞれの祈りを祈る時を持ちたいと思います。
あなたの御名を褒めたたえ感謝いたします。私たちに悔いる死を心を与えてください。そして改めた手足を与えてください。そして清いものと共にいてくださるあなたの技が私たちを通してこの地上になされますように、主よあなたが助けてください。あの時代にあなたはエステルを通してあなた自身の救いを、主よ世界にあなたは公表しました。主よ私たちが本当に茨や驚くような、主よこの世の中へ多くの人々が満ち満ちているとしても、主よ私たち一人一人がイエスキリストの御名と血潮と命と栄光によって、主よ本当にイエスキリストの御名の栄光のミルトスとなることができますように、そしてもみの木となることができますように、主よあなたの御名を記念する記念図となることができますように、イエス様あなたは私たちを祝福してください。エステルは今も主よ本当に風鈴祭を通してあなたの御名を褒めたたえています。主よ私たちにもその風鈴祭を与えてください。そして私たち自身が本当にあなたの記念図となって主の御名をいよいよ限りなく褒めたたえることができますように、イエス様あなたが私たちを祝福してください。言ってみれば本当にエステルはあんまり人々から妬まれたことも、また嫉妬妬みによって傷つけられたこともない人です。それはエステルの従順が、主よあなたを本当に 愛するその従順、そして周りの尊敬すべき人々を尊敬するその従順が主よ彼女の障壁になったからです。主よ私たちにもこの障壁を与えてください。イエス様、私たちにもその障壁を与えてください。そして私たちの従順が主よ日々大きく詰められ、そしてあなたが私たちを守ってくださるその障壁となることができますように、イエス様あなたが助けてください。そしてあなたの記念図、もみの木、ミルトスとなってこの時代を飾ることができますように祝福してください。イエス様の御名によって祈りました。アメン。
主よ、あなたは聖なるお方、あなたは全ての神々を超えて遥か高き言わすお方、主よあなたを褒めたたえます。ただあなたの聖、あなたの清さ、それに私たちが触れる時、私たちは本当に自分の罪の中にあるとするならば、私たちはもう滅びるしかありませんけれども、しかしあなたが私たちのほんのわずかな悔い改め、罪の告白、それを受け取ってくださり、あなたはこんなにも素晴らしい栄光へと導いてくださるお方である、そのあなたの憐れみを感謝いたします。あなたを褒めたたえます。それゆえ私たちはどうして悔い改めることをしないことがあるでしょうか。どうしてあなたの御前に低くならないことがどうしてできるでしょうか。ただただ主よ、あなたの御前に我らは低くなり減り下ります。それによる祝福は大きいですことであることを感謝いたします。主よ、あなたを褒めたたえ感謝いたします。私たちはただあなたの御前にひれ伏し、あなたにあって歩むことをこれからなさせてくださいますように、またそのような決心をし、そしてこれから頑張っていこうとする一人一人にあなたがその祝福の御手を置いてくださいますように、今日いただきましたこれらの御言葉に感謝し、我らの主イエス・キリストのお名前によって祝福してお祈りします。アーメン。それでは主の祈りをお祈りいたします。主の祈り、天に増します。我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく何時のものなればなり。アーメン。それではご起立ください。祝祷いたします。主があなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。主イエス・キリストのお名前によって祝福いたします。アーメン。